今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村でアイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用、漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。第7話、デッシオペツとピューカ、美深町と武四郎。一行はいよいよデッシオ川の中流域に差し掛かった。
いたいた、あれが仏法町だ。見て見て、あそこあそこ。
よし、絵を描いてみよう。ああ、飛んでしまったわい。残念。でもちょっと描いたぞ。足の爪の分かれ具合からすると、インコの仲間かな。でも鳴き声は鳩のようじゃが。
後に発行された手塩日誌には、この鳥がきれいに描かれている。武四郎一行は、物間内から音威根府を越え、御根内、ナウル内、お車とま内に来て、今日の宿泊地とした。近くに人家が一軒あり、武四郎が話しかけた。
いやー、精が出ますの。それにしてもお子さんがたくさんおるの。ひーふーみーよー、10人もおるのかい。にぎやかじゃの。ところでそなた、名は何と申す？
わしか？エカシテカニと言いますが、あなた方は旅の途中かい。疲れたろうに。じゃあこの団子でも食べなさい。
かたじけないの。ではお返しに私がおかゆを煮てあげよう。さあさあ、皆さんで食べなさい。
ほう、うまそうじゃの。それはそれはごちそうだ。
いただきます。
あ、美味しいこれ。
俺でもくれよ。
あ、取んないでよ、取んないでよ。ダメだ、やめてな。
元気じゃの。
夜になるとエカシテカニの妻が一面の五弦琴を弾いた。その音色はいかにも奥ゆかしく優雅であった。武四郎たちにとって今宵は楽しい一夜となった。そして6月13日の朝、
おはようさん。今日も南に向けて出発しよう。遠くの山にはまだ雪が残っておるの。やや、川の中に立った岩が一列に並んでおるの。これまた面白いの。
ああ、これは大昔に神様が並べたというアイヌの伝説があるんですよ。これがある場所は神聖なところとされています。これがあたかも矢のように見え多くあることから、この川をテッシオペというようになったんですよ。テッシとは矢のことなんです。
そうなのか。それで手塩川というんじゃな。なるほどの。おお、 この淵にもチョウザメがたくさんおるの。さて、先を急ごうか。
これを過ぎると、左にパンケンニウプ、右にはウリュールベシベがあり、この川筋を行くと、ウリューに行く道が古くはあったという。
沖内、ヒッカを過ぎると平地が開けたの。ベンケニウプまで行って今日は一泊しよう。それにしてもこの辺はますます蚊が多くなってきたの。
ニウプで泊めてもらった家の女性に織物をさまざまな色に染める方法を教わった。
赤色は温湖で煮るといい色になります。ネズミ色は沼に浸して、茶色はハンノキの皮を煮出した汁で、紫色は五木前々の実で染めるんですよ。
なんとこの北の地に糸を染める方法があったとは貴重なことじゃな。
竹四郎が帰りにこの家を訪れた時に、女性から柳の皮をおひょうにれの糸で編んだ傘を贈られ、大層喜んだという。そうして一行はナイヨロプト、ナヨロへと入っていったのである。
それではここからは竹四郎と美深町についてお話をお伺いしてまいります。お話をお伺いいたしますのは美深町郷土研究会会長の佐久間雅美さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくね。
今回美深町と竹四郎ということではありますが、どのようなことをしていたと残っておりますでしょうか。はい、
ここにはね、旧暦で6月の12日に音ネプから川を遡ってきて、お車のエカステカニという家に宿泊をしたというのがまず最初の足跡なんですね。でそこに今宿営の地という史跡が残ってるんです。でそれからあとさらに上流に登って門舗内という場所でですね、鉄四方の語源になる柳のあるところという場所を確認しているというような流れだというふうに私どもは見ておりますね。はい、特に私ども美深としてはですね、記録の中に美深という表現が出てきたことを確かめることができますからね、それが史上に美深が紹介された最初だというふうに思ってるんですね。であと鉄塩の国というふうにかっては言ったんですがね、まあ、今は鉄塩川というふうにこう縮小されて鉄塩の語源があったというふうに言ってますが、かつて鉄塩の国というふうに表現しました。すべてにこう鉄塩の国、鉄塩郡というような鉄塩川、鉄塩岳、冠がついてますのでね、鉄塩がね、そういう位置づけがされたことだなというふうに感じてますな、今は。はい、
竹四郎さん自身としてもこの美深の土地にもたくさんの思い入れなどもあるかと思いますが、先ほど名前が出てきましたアイヌの方エカステカニですね。
はい、
この方も非常に竹四郎にとっては重要な人物にもなっていますね。
エカステカニね、大変11人か2人かの家族を抱えているという、年を置いても67歳かというふうに記録があると思うんですがね、その家庭に一夜を過ごさせてもらったということでしてね、大変ご苦労されている家庭の状況を記録に残してくれたと、そう考えてますね。はい、竹四郎が書き残した手塩日誌、それからその原本となっておりますですね、東西蝦夷三線地理取調べ日誌、定誌ね、この中に詳しく載っております。一面ではですね、短歌を2首載せたとかですね、それから語源のことを引いたとかいうような記録等もあるんですね。
短歌ではどのような詩を残しているんでしょうか。
エミシラはイニモルイイモイニシエの様を伝えてハワンニズをモル、もう一首、かき鳴らすいつの鶴ごと音さえて知事の思いを我も引き消した、こんな2首が今確認できますね。はい、
それぞれどのような意味があるんでしょうか。
エミシラはご存知の、これはな、伊豆の方々ね。いいというのは、箱なんですな。重箱なんて言います。箱ね。そういうようなご飯の盛り方をするんだけども、勝手の事情を伝えて、歯腕、歯のお椀、歯をお椀にして、それにご飯を持ってくださったということだというふうに思うんですね。はい。で、もう一種は、この五弦の音最低と言ってるんですがね、記録を見ますとですね、言葉はもう伝えられてないけども、音律だけが残ってますというようなことを言ってますがね、どんな思いでそのことが残ってたのかね、弾いてたのか、計りかねますな、私どもはちょっと。で、これは、今の美深温泉の敷地の入り口にですね、平成10年の10月9日除幕式で地碑を建てましてね、武四郎の第5代目にあたります当時埼玉県の杉戸町に住まいしてました松浦正明さん、奥さんの節子さん、除幕式に同席してテープカットに参加しております。私も参加した一人ですからね、記憶に残ってます。はい、
そういった意味でも結構人の目に触れやすい位置にありますね。
そうですな、ぜひ温泉の敷地の中で確認してください。いいものが残ってますよ。で、建ててある竹城当佐の地というのはですね、その筆の形をしたものに刻銘してあるんですよ。これ矢立ての筆ですね。昔の方々は記録は矢立で筆でやりましたからね、その矢立ての筆を表してね、筆型を立てて、そして横に記録帳を開いて記したと、そんなような感じを表していますね。
美深に滞在している時の内容としては、やはりエカシテカニの一家との思い出などが綴られているところではありますけども、もちろんその他にもこの美深の土地にはアイヌの方が多く暮らしてたんですか。
はい、次のその13日の夜はですね、ペンケニュープ川、今の美深川とニュープ川の合流地点あたりに一泊してるんですね。これもアイヌの方々の家にお世話になっているんです。で、ここではね、木の皮を染めるというようなね、そういう手法を見て感心して記録がありますな。なんか3種類ぐらいの色をね、使い分けたのを見て記録に残ってるというのが美深のもう一箇所の竹城の足跡でしょうね。うん、そう思いますよ。竹城はやはり人と自然を大事にこう見て、化粧川筋の動きを体験したというのが実態じゃないですかね。そんなふうに見ますね。まあ、自然の中には河川の名前を全てこう書き込んでおったりですね、だからまあ先ほど時にも出てきますけど、仏法草だとか鳥だとかね、だからチョウザメ、こんな記録もありますな。チョウザメがたくさん頭出してね、なんか気味悪かったなんてこと書いてますよ。で、この調べたのが安政の4年ですね。だから安政の2年に幕吏になって4年に入ってますんでね、まあ、その以前に何か所か井戸地を6回か探検した中のこの5度目ですからね、はい、この時はもう幕吏という看板を背負って入ってきてるわけですよね。エカシテカニの家庭の事情を記録する2種類のものが出てこざるを得なかったようなね、彼の心中を察知することができるんだろうというふうに思って見てるんですよね。はい、
そのように多くの人と関わりながら今度は名寄へと向かったわけですね。
そうでしょうな。
ありがとうございます。はい、お話をお伺いいたしましたのは美深城郷土研究会会長の佐久間正美さんでした。ありがとうございました。
はい、どうも。
手塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は手塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。次回もどうぞお楽しみに。